い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
今日はね、午後大変嬉しいことがありました。
何でしょう。
大谷選手の最終打席にね、パコーンって打って、またセンターバックスクリーンにね、ホームランですよ。今日はダメかなと思い始めた頃にパコーンって出たんでね、この感動を皆さんにお分けしようと思いましてね。
はい、伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
歴史と伝統を持ち合わせる日本の陶磁器、繊細かつ力強い配色には釉薬という薬品が用いられる。釉薬にはアルミ、銅、ニッケルなども入っており、銅が含まれた釉薬新社釉は独特な朱色と光沢をも表現する。強さと美しさを兼ね備えた陶磁器は非鉄金属により作り出されている。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。マレーシア政府はナジブ前首相とロスマ夫人を出国禁止としました。ナジブ氏については首相在任中に政府系ファンドの資金の不正流用に関わったとの疑惑がくすぶり続けています。
前のトップを何らかの形でね、訴追する可能性があるということでね、私はまあ一瞬韓国スタイルかなというふうに思いましたけどね。それは置くとしてですね、やっぱりナジブ前首相というのはですね、ご夫人のロスマさん方々ですね、非常に生活が派手だったとこう言われていてですね、どうもそのプロセスの中で政府のお金に手をつけたんではないかと、こういう疑惑があるわけですね。だからそういう意味ではマハティールさん、非常に清廉なマレーシアを20年も率いた人がどういう対処をするのかなというふうに思いますね。
メガバンクなどの銀行員の転職熱が高まっています。転職支援会社に登録する動きが広がり、業界全体で数千人規模に上るとみられます。フィンテック関連企業に加え、建設業界やメーカーなどからも銀行経験者の求人が増えています。
これはまた後で触れます。
アメリカはイスラエルのアメリカ大使館を商業都市テルアビブから新たに首都と認定したエルサレムに移転しました。パレスチナ自治区ガザでは反発する数万人規模のデモが発生し、イスラエル軍との衝突で多数の死傷者が出ています。
まあ、私はこのね、トランプさんの演説を見ていました。13分ぐらい続いたかな。思ったのはね、最後の最後にアメリカ和平に尽力するんだとこう言ってますけれども、一方に肩入れしたね、アメリカが本当に中東和平の仲介ができるのかなと。でまたイランとね、ことを構えているわけじゃないですか。原油がね、ブレントで80ドル台になってきたりして上がってるんですけれども、ちょっと先行き心配だなというふうに思いますよね。
スルガ銀行は投資トラブルを抱えているシェアハウス向け融資で、社員らが審査書類の改ざんなどの不正に関わっていたか第三者委員会で調べると発表しました。社内調査で相当数の社員が不正を認識していた可能性があることが判明し、不正に関与していないという従来の主張を覆した格好です。
まあ、これはあの2番目のね、銀行員の転職熱と同じ枠組みの中で取り上げたいと思います。
政府は企業と連携してインドへの医療分野のインフラ輸出に乗り出します。この夏にも日本企業が現地企業と共同で薬や医療機器の在庫などを IT で管理する物流センターを建設し、今後インド全土に展開します。インド政府の医療基盤整備を支援し、13億人を抱える市場の開拓を有利に進める狙いです。
まあ、インドはね、全家庭の半分にトイレがないというようなね、惨状の一方で、まあ、IT を含めてですね、最先端分野では相当進んでる国なんですね。そういう意味ではアンバランスといえばアンバランスだし、成長余地があるといえば成長余地があるということなんでしょう。インドはですね、人口的にはもう中国を実質的には上回ってるんじゃないかと言われるような大国なので、 そのマーケットにどうやって絡んでいくのか。日本はまあ自動車ではね、スズキのマルチがね非常に活躍してますけれども、その他の分野ではやっぱりねちょっと遅れ気味かなということがあるんで、医療はですね、インドは総人口の平均年齢が非常に世界でも若い方の大国なんですけれども、これから需要が高まるということは確かだと思うので、この分野では日本がね先行する部門もあるので、先陣を切ってねマーケットを切り開いてほしいなというふうに思いますよね。
北朝鮮の朝鮮中央通信は、今週開催予定だった南北閣僚級会談への参加を中止すると報じました。先週始まった米韓軍事演習に対して露骨な挑戦だと反発し、6月12日に予定している米朝首脳会談について、一方的な核放棄を強要するなら応じるかどうかを考慮するとの高官の談話も発表しました。
これはまた後で取り上げます。
中国の習近平国家主席の腹心で、今年3月に国家副主席に選出された王岐山氏が、共産党中央外事工作委員会の委員に就任しました。今後実質的な外交の指揮官として存在感を高めていくものとみられます。
全ての指導者はね、気心知れた人を近くに置きたいということなんで、まあ習近平さんにとってはそれが王岐山さんだということだと思います。まあでも全般的にね、中国の政治が若返りしませんよね。王岐山さんがまた出てくるのかという感じでね、この前のねトップ7の中にも次または次の次と目される人は入ってきませんでしたからね。ロシアもねプーチンさんがまたトップやるということでね、アメリカも73歳のもうすぐですよトランプさんということで、世界の指導者は逆に今マクロさん以外は全体的にねお年を召した方になってきてるのかなという感じがしますよね。あ、マレーシアのマハティールさんもいましたね。
アメリカのトランプ大統領は、北朝鮮が非核化に応じた場合の見返りとして、金正恩委員長はとても力強い保護を得ることになるだろうと述べ、体制保障の用意があると表明しました。
これはまた後で触れます。
今週のニュースファイルでした。
今注目の不動産投資、初めての方から経験者まで不動産投資を考える全ての人をサポートするプロパティエージェントの不動産投資タイムズに注目です。業界初、リアルタイムでスタッフに相談できるチャット機能を搭載、マンション経営成功の鉄則や失敗しないための情報を体験談など、投資のコツはここにある。失敗しない不動産投資4点セットをプレゼント中、不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。まずは米朝首脳会談の行方についてです。
まあ開かれるか開かれないかは分かりませんよね。でも今までの状況を考えていくと、どちらがかが大きく妥協しないと成功とは言えない会談になる可能性が高いというふうに思いますね、
はい、
まあ心配なのはね、どちらが妥協するかっていうと、トランプさんが妥協するんじゃないかなと、それは困るなというふうに思ってるんですよ。というのはね、今回北朝鮮が南北のね閣僚級会談をねキャンセルしたじゃないですか、
はい、
でアメリカが一方的な非核化を求めるんだったら、次の会合をやるかどうかね検討せざるを得ないということを北朝鮮が言いましたよね。そのくらいのことは言ってくるだろうなと思っていて、トランプ大統領がそれにどうやって対応するかっていうのを注目して見ていたんですよ。で、そしたらね、今まであまり言ってこなかった体制保障について、大統領がね、もう先にカード切って、その可能性がありますって言っちゃったじゃないですか。
はい、
で、この番組ではいつも言ってるんですけどね、北朝鮮の今の体制が、我々民主主義国家に住む人間にとって理想的なものかどうかっていうのは全然遠いじゃないですか。人権抑圧があるし、人民に金が渡らないとかね、いろいろな問題があって、その体制を、非核化だけを取引材料にして保証するのかと。体制はその国の国民が選ぶものなので、本来はですよ、北朝鮮の国民に対して、あんたらしばらくキム体制でやってくれって言ってるようなもんなわけですよ。で、これはね、いかにもおかしいじゃないですか。
はい、
ところがトランプさんはね、北朝鮮から会談キャンセルもあり得るってこう言われたらね、もうさっさとカード切って体制保証するかもしれないってこう言ってるわけですよ。まあ、昨夜それがニュースに出てね、僕はひっくり返りましたけどね。で、全体的な構図として見えてきたのは、金正恩もトランプ大統領も政治的特典に従ってますよね。 米朝首脳会談を行われたらね、はい、それはトランプさんにとってはどういう特典かっていうと、今まで歴代大統領がいくらやろうとしてもできなかったことを俺はやったぞということになるじゃない、6月12日にね。で、6月12日はアメリカの中間選挙の数ヶ月前になるので、これはもう最大の売りになる可能性がありますよね。だからトランプさんはやりたいんです、はっきり言ってね。で、キム・ジョンウンにとってみるといい条件でやりたいわけですよ。いい条件っていうのは、非核化の工程を示しながら、その一つ一つの段階において見返りをもらっていく。それでだんだん自分の体制とほんの少し国民にね、その分け目をやろうというふうに考えてるに違いないんですよね。そうすると両方ともやりたいんですよ、
はい、
でも条件闘争してるわけですね。でもどっちがやりたいかっていうと、私はトランプさんの方がやりたいんじゃないかっていう雰囲気に見えますよね。で、そうするとここにリスクが生じてきますよね、
はい、
例えば実質的にはあまり大きな合意がなかったのに、つまり非核化のプロセスについてきっちりした工程表なんかを作らずに、曖昧な形でね、北朝鮮は非核化し、アメリカはそれ相応の体制の保障も含めてですよ、見返りをやりますような形で、ちょっとなーなーな感じでね、6月12日に会談が行われたら、これは世界にとってね、最悪ですよね。というのは、南北閣僚級会談の突然のキャンセルでもわかるんですけれども、北朝鮮って明日何言うかわからないわけじゃないですか。
そうですね。
まあトランプさんもそういうとこあるんで、
はい、
これとても危険な会談だなと僕は思ってるんですよ。で、基本的なスタンスを考えてみるとね、相当妥協は難しいです。なぜだったらアメリカは早期の CVID を求めてるわけですね。しかも私に言わせればそれ10年かかったら全然それは比較じゃないので、ね、10年間経ったらその間に北朝鮮何言うかわからないじゃないですか。やめたっていうふうに決まってるわけだから。そうすると期限を区切った CVID がどうしても必要なわけですよね。北朝鮮はそれなるべく伸ばしたいわけですよ。なぜだったらせっかくこれだけね、心血注いで核保有国になったのに、それをパッと諦めるなんてとてもできないですよね。国民にも説明できないし、軍部も反発するし、だから北朝鮮としては非核化はいずれやると。でもそれ時間かかるから、
はい、
っていうことを言うんだと思うんですよ。そうするとね、一番対立するのはタームの問題ですよね。期間の問題ですよね。北朝鮮はなるべく長くしたい。で、その間に体制が保障され、経済活動が活発化し、ということになればそれはそれで OK なわけですよね。だけどアメリカはそれをやっていると北朝鮮の態度はいつ変わるかわからないから、ボルトンさんなんかはもう短期間にってこう言ってるわけです。で、この二つがね、両国の国情を考えて、どっかで妥結できるのか、中間地点に立てるのかって、それかなり難しいですよね。だから僕が心配するのは、世界の人たちが見て誰もが、ああ、よくやったよねという形では合意はできないんじゃないかと思うんですよね。で、どういう形の合意ができるかというと、トランプさんも国内に帰って俺はやったぞって言えるね。
はい。
でも、キム・ジョンウンさんもしめしめと、うまくアメリカに飲ませたという合意ができる可能性がある。で、これは日本にとって最悪で、だって長距離ミサイルは撃たないかもしれないけど、近距離のね、ミサイルは残ったりするかもしれないし、戦略核はなくなるかもしれないが、戦術核が残ったりしばらくはね、可能性もあるじゃないですか。だからそういう意味ではね、まあ6月12日、あと1ヶ月を切ったわけですけれども、非常に危険な会合になる可能性がある。トランプさんがどこら辺で妥協するかわからないということですよね。まあだからお互いに会談やりたいんです。そこがベースです。
はい、
ただし、条件闘争して、まあ今回のもね、北朝鮮の揺さぶりという形ですよね。もうほんのちょっとしたことだって、きっかけとして、俺たちは態度変えざるを得なかったというような言い方するわけでしょ、
はい、
もう危険極まりないですよね。だから、まあそういう意味ではね、会談しないよりはした方がいいのかもしれないけれども、中途半端な妥協だけはね、そのアメリカ国内でも反対が起きるし、日本も反対すべきだし、拉致問題もあるしね、
はい、
だからそこら辺はしっかりしてもらわないと、本当に今回こそね、トランプ大統領にはしっかりしてもらわないと、日本にとって、世界にとって、朝鮮半島にとって、極東アジアにとって非常に重要なですね、会談になるんじゃないかなというふうに思いますよね。
で、次はメガバンクなど銀行員の転職熱が高まっているようですね。
まあね、それとも私はパッケージだと思うのは、
はい、
駿河銀行のね、投資トラブルということですね。まあ、駿河銀行の投資トラブルがどう起こったかということは、まだこれからの調査に待たなきゃいけないんだけれども、はい、駿河銀行はどういう銀行かというとですね、個人向けのね、融資なんかも含めて、 新規需要分野を開拓して業績がいいとこう言われていたわけですよね。でもその裏ではですね、シェアハウス向け融資とかですね、かなり問題のある融資をどちらかといえば不正な手続きでね行っていたということがあったと。で一方ではね、2番目のニュースでしたけれども、メガバンクなどの銀行員の転職熱が高まっていますという、これ一連のニュースはですね全部関係してきますよね。つまり銀行業界というのがある意味ですよ、特に一般商業銀行について言うならばちょっと時代に合わなくなってきているということだと思います。つまり銀行というのはどういうことをしている企業だったかというとですね、我々が持っている預貯金を集めてそれを産業発展のために企業とかに貸し出してその利税でね儲かるという事業スタイルだったわけですね。だから一般的に言えることは、成長経済の中では非常に有利な、また制度的に守られた業界なわけで、固定利益がね望めた業界だったわけですよね。で今何が起きているかというと、これ世界的な現象なんですけれども、資金調達は別に銀行に頼らなくてもいろいろできるし、さっきもありましたよね、企業も高決算があるということ、高決算があるということは自分で稼ぐ力が増えてきているっていうことですね、企業もね。だから設備投資とかそういうのも銀行に頼らなくて済むという状況が生まれてきている。で一方でクラウドファンディングもあるし、自分で株発行するやり方もあるし、いろんな資金調達手段が出てきている。だからこれはですね、全体的に言うならばやっぱり商業銀行という事業形態そのものがかなり難しいところまで来ているということがあると思います。でその一方で AI が発達し、事務の効率化がネット的にも進んでですね、見ていると銀行は店舗をやっぱり縮小してますよね。
そうですね。だいぶ少なくなりましたよね。
支店長さんの席が減るわけじゃないですか。はい、支店が減るってことはね。ということは、まあ銀行員になったら支店長ぐらいはやってというのね。多くの方々が30代、40代の方々もそうだと思うんだけども、就職した時とはかなり状況が違ってきているということだと思います。はい、銀行員の転職熱の高まりについてはね、私はまあ友達に転職支援企業の経営者とかいたりして聞いていたので、すごく増えてるっていうことは聞いてました。というのはね、それは不安になるのはしょうがない話で、だってメガバンクはね、もちろん短期間に1万とか2万とか削るわけじゃなくて、ほとんど自然減の大きなうねりの中でね、でもやっぱり銀行員の数は減らしていこうという方向にあるわけだし、事業形態としてもですね、これからもう企業がやっぱり金ないから銀行から金借りよう、高くても金利高くてもっていうね、時代ではないので、時代のニーズと外れてきたところがあるということですよね。まあでも銀行でもね、いろいろな形態があって、まあ私興味持っていろんな銀行の人たちと話していると、いろいろなことをやっている。例えば不動産を含めてね、信託銀行なんていうところは逆に、業務形態が多くてですね、はい、人が足りないって言ってるところもあるんですよ。
ああ、そうですか。
だからメガバンク、商業銀行が一般的には経済の構造変化とテクノロジーの変化によって大きな変容を迫られているということだと思いますね。これ私が言ってるわけじゃなくて、三菱 UFJ のねトップの方なんかがこう言ってる話なので、だからそういう意味ではね、銀行員の転職熱が高まっているのは今頃報道されたのかという感じがしますよね。でも重要なのは、今日本全体人手不足になってきていてですね、はい、さっきのニュースにもフィンテック関連企業に加えて建設業界やメーカーなどからも銀行経験者の求人が増えていますということになっていて、それはそうだろうなというふうに思いますね。金融知識ってのはお金はいつでも動いているので、現金が動かなくてもネット上でお金が動いているので知識は有用なわけですよね。今銀行員をされている方、自分が得たこれまでのねノウハウの範囲でどんな可能性がどこにあるのかというのはですね、もちろん銀行の中に可能性がある人もいるかと思いますけれども、考えていかなければならないということだと思います。この前ある人と話してて、
はい、
大学生の子供さんがね、いらっしゃるんですって。で、聞かれたんですって。これからどんな職業がいいって聞かれたんですって。それでね、僕の友達はね、絶句して、答えられなかったよってこういうわけですよね。で、昔だったらね、女の子がいたら銀行員か公務員にっていうとかね、まあいろいろあったじゃないですか。
そうですね、そうすればこう安泰だよみたいな感じありましたね。
一時的にはね、でもそういうのないですよ。今ね、ない。まあいつも思うんですけど、自分の好きなこと、これを徹底的に追求する、 このぐらいしかね、安心できることはないんじゃないかな。何々院になればとかね、何々会社の職員になればとかね、そういうのはね、あんまりね、これからね、武器にならないような気がしますね。銀行に入った瞬間にね、親戚からいいとこ入ったねってこう言われた人が多いと思うんだけども、そういう時代ではなくなったということなのかなというふうに思いますよね。
はい。そして今週のマーケットですけれども、アメリカの10年債は 3% 上回りましたし、原油も高いですね。
まあいくつかの要因があってですね、やっぱり地政学的リスクが大きいと思いますね。で、その地政学的リスクの中にはトランプさんという人の存在が結構大きくてですね、ベネズエラについてはね、トランプさんが別にジャッキしたということではないんですけれど、以前からね、経済が崩壊状態で原油輸出もなかなかできないんじゃないかというのがあって、でもイランについてはですね、明らかに地政学的リスクをトランプさんが高めたというところがあるんだと思います。エルサレムへのね、大使館の移転も中東全体に対するきな臭さを醸成したということだと思いますね。私は原油はオイルシェールの天井があるので、それほど上がらないだろうと思っていたんですけど、まあ、シェールオイル業界にとっても、原油価格が上がることはいいことですよね。だって、自分の生み出した石油がね、高く売れるわけだから、そういう意味では、ちょっと今、勢いで原油相場が上がっている面もある。それに伴って、アメリカの使用10年債がね、3.11 ぐらいだったかな、まで上がってきたということで、そうなるとまたドル円にね、上昇圧力がかかって111円台ということになってます。まあ、どのくらい持続するかどうかはわからないんですけれども、まあ、地政学的リスクとしては相当あるので、はい、まあでもね、3.11 ってそんなにアメリカの歴史から見ると高い金利かっていうとね、そうでもないですよね。アメリカのインフレ率も懸念の割には上がってこなかったというのが確かであって、はい、ディレイドリアクションっていう面もあるし、また新しい原油高の時代をね、先取りしている可能性もあります。ただし、イラン問題について言うとね、はい、ヨーロッパとイランはアメリカ抜きで制裁をしない、抜け穴をつける方策を手繰っていたりして、ドル円については円安だっていう人がだんだん多くなってきてるんですけれども、私はトランプさんっていう人の存在がね、気になるんですよね。だって日本は巨額の黒字出してるのに、ここでまた円安になるのかなんて一言言ったらね、ドドドドッと円高になる可能性もありますし、いつでもマーケットはそうなんですけど、なかなか読めない時代には入ってきていると。ただし、一時よりは、FRB がどう考えるか、はい、で、あんまり金利上げるとね、トルコがめちゃめちゃになってきたでしょ、リラがね。で、アルゼンチンはもともとね、金利 40% とか言っていて、40% の金利って、お金ある人だったらお金預けるよね、そこにっていうようなね、感じ。だって日本は 0.0 いくつなわけだから、はい、まあちょっと要警戒な状態が続くのかなというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属はモーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
あちこちにありますよね。ドンキホーテってのはね、六本木にもあるし、はい、東京ではですよ。赤坂見附にですね、先日、ラーメン屋さんだったところがドーンとですね、7階建てのビルかなんかにね、オープンして、はい、何階に何があるかっていうのを見てたらね、はい、家電まで入っているんですよね。
そうなんですか。
それで、俺、この近くにビッグカメラあったけど、どう違うんだと思ってね。そしたら確かにね、1、2、3階は食料品が主だし、ビッグとは違うなと。でも酒あるのは同じだしね。
そうですね。
医療品もあるし、ドンキホーテのビッグカメラかか、みたいなね。なんかね、ビッグよりは面白い。装飾だらけじゃないですか。
そうですね。
上からこれ折ってくるんじゃねえかっていうような感じでね。はい、昔はほんとはちゃめちゃでしたよね。
はい。
新宿のドンキホーテ行ったらジャングル歩いてるような感じ
だったんだけど。そういう感じでした。
今はまあ相当ね、新橋の山田量販店ね。あれなんかに近づいてきた感じがしますよね。思ったのはね、多分、小売業の3分の1の楽しさは、売り場を見る楽しさだと思うんですよ。 三越が大阪に店出して、はい、数年で撤退したじゃないですか。あれ見た瞬間にね、これはダメだと思ったんですよね。というのはね、きっちりしてるんですよ。めちゃめちゃきっちりしてるんですよ、
はい、
ここは何ここは何って決めてて、でもね、歩いて楽しくない。
ああ、洗練されすぎてる感じ。
洗練でもないんだな。
ではまたちょっと違うんですか。
フォーマルすぎる。
ああ。
それでね、これダメだと思ったのは、大阪ではやっぱり阪神デパートね、
はい、
タイガースのね、がいいんですけど、阪神デパートってね、ごちゃごちゃなんですよ、要するに。
何か発見する楽しみみたいな。
これデパートのドンキホーテだなと思ってね、まあ怒るかもしれないけど、阪神デパートの人ね。一方で、駅挟んでそんなに差がないんですよ、うん、大阪駅にね。そっからはっきり思っているのは、あ、小売店って面白くなきゃダメだと。で、その面ではね、赤坂見附のドンキホーテもそうなんですけれど、はい、まあまあ楽しい、
はい、
だってね、楽しくなかったらネットで買えばいいわけだから。
確かにそうですよね。
そうでしょ。その現場に行って楽しいから、はい、小売店に足を運ぶわけだから、うん、それでね、これ最高に面白いなと思ったのはね、はい、エレベーターに乗ったら自転車抱えたおばちゃんがいるわけですよ。
普通は考えられないですよ ね。建物の中ですもんね。
そう、エレベーターの中に自転車持ち込むってどういうことやつって睨んだら、はい、それ気づいたのか、いや、6階と7階に駐輪場がありますってこうおばさんが言うわけですよ、はい、そうなんですか。こっちがびっくりして、まあ、多分ね、あそこ土地が高いから作れなかったんでしょうね。で、本当に6階7階駐輪場って書いてあるんですよ。それでね、で6階はトイレと駐輪場、7階は駐輪場だけなんですよ。すげえな、この発想と思ってね。だからエレベーターがね、横長なんですよ。
ああ、だって自転車乗せるってしたらそうですよね。
いや、だからね、あれはね、普通のね、角張ったデパートでは発想できないなと思ってね。で、この近くだからちょっと行ってみてください。
そうですね。
めちゃめちゃ面白いから。で、自転車抱えた人と出会うのが一番面白いよね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、ドンキホーテ赤坂見附店でした。
不動産、売りたいときは、藤太郎。マンション相場がわかる藤太郎は、人工知能によって相場価格を瞬時に算出。誰でも簡単に利用できる新体感型不動産情報サイトです。売却意欲が高まれば、厳選した有力不動産会社へ一括査定も可能。気になるあなたは、今すぐひらがなで藤太郎を検索。
のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
今週はね、いろんな方が亡くなりましたね。星百合子さんもね、亡くなったし、まあでも比較的世代が近いという意味ではね、はい、西城秀樹さんなんかね、はい、でも僕より若い方なのにね、63歳ということで亡くなられて、
最初に好きになった芸能人ですね。
あ、そうなんですか。
憧れたっていうんですかね。
あ、はいはい、僕はあんまり思い入れはなくてね、アメリカにね4年間行ってたんで、その間どういう活躍してたか知らなかったんですけど、まあでも YMCA なんてね、よくカラオケでよく歌っている人がいましたね。私は一回も歌ったことないんだけどね。
なんかみんなで歌えるからいいんですよね。
まあそうですよね、ちょっと残念な方だったなというふうに思います。哀悼の思いをね表したいと思います。というわけで、伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットブリガード。